こんばんは、学生が考える311です。この番組は京都に在学している大学生が今回の震災である3月11日の震災について、思っていることだったり考えていることを議論していこうという、ラジオになっております。正解があるラジオではないので、聞いている方も一緒に考えて思考していければと思っております。じゃあ自己紹介で。
はい、立命館大学産業社会学部3回生の奥村と申します。今日はよろしくお願いします。
立命館大学経済学部2回生の糸永雄一郎です。本日はよろしくお願いします。
立命館大学法学部4回生の前田恵です。今回は進行役になっておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず前半なんですけども、前半はボランティア今の実際の現状について話していきたいと思うんですけども、
はい、
糸永君はボランティアに実際行った方にインタビューしてきたとお伺いしたんですけども、はい、その話をしてもらってもいいですか。
はい、僕の友達は立命館のボランティアサークルに来まして、宮城県の気仙沼市に、ヘドロカキのボランティアに行きました。で、被災地はどんな様子だったかと聞いたんですけども、津波の被害地域は道路や電信柱だけは設備されてるんですけど、あとはもう瓦礫の山 だけで、あとヘドロと、あと潮の匂いが強く、来たらしいんですよ。
悪臭が。
悪臭が。で、またハエが大量に発生してて、なんですかね、ライオンにほらよくテレビで、バーってもう、ハエがバーって出てるのをよく見ません、思いません。で、そういう感じになってて、窓ガラスの一角がもう、そのハエで真っ黒になっちゃってるみたいな感じで。で、まあ、津波を受けなかった場所は、まあ、細々ながらと、まあ、普通の生活してて、まあけどそれでも津波を受けた場所とはまあまあやっぱ、
やっぱりまだまだひどいっていうような状況です。実際奥村君は行ってきたって聞いたんですけども、どうですか。
そうですね、僕もちょうど5日前ぐらいにまで、ちょっと今回は、宮城県の、南三陸町の方まで、取材に行かせていただいたんですけど、やっぱり南三陸町は現状はやっぱり4ヶ月経っても全然改善はしていないという状況で、本当に町全体が流されてる、だからそうですね、まあ、4ヶ月経って何が変わったのかなというのはすごく思いましたし、まあ、本当に先ほど気仙沼の方は電信柱とかがあるとかは言われてたんですけど、それも全然ない状態で、町には本当に役場も流されてますし、まあ、消防署、警察署、あとまあ病院、他にまあレストランとか買い物するコンビニも全部ないので、今やっとそのコンビニとか、まあ何ですか、ATM が、仮設でできた。で、もちろんその役場も病院も全部仮設なんですけど、だからすごくまだまだその4ヶ月経ってもその地震の影響っていうのはまだまだあるなと、復興に向けてとかではなく、まだ前段階かなというふうには言って感じましたね。
実際、まあ、瓦礫撤去とかしてるのは自衛隊の方だったり、その専門の方だったりだと思うんですけども、はい、学生とかそういう一般の人はどういうボランティアをしていますか。
今さっき写真の通り、ヘドロカキとか、あとはそうなんですか、食食べ物の廃棄の手伝いとか、あと何がありましたっけ。
とか、まあ、まあ、自治体によって、まあ、多少異なるとは思うんですけど、まあ、あと写真の、まあ、遺留物の、そうですね、漂流物の洗浄とか、あとはまあそうですね、避難所とか仮設住宅に、まあ、宅配サービスとか、まあ、配膳とかのボランティアがあるとは思うんですけどね。
まあ、私は現地には行ってないんですけども、こっちの地元の方でボランティアをしてて、神戸の方で物資の分別のボランティアをしてるんですけども、やっぱり、まあ、春から夏にかけて着るものとかも変わってきてるんで、まだまだそういう物資っていうのが、まあ、足りてる状況とは聞くんですけど、やっぱり変わってきてるっていうの で、必要な状況みたいですし、またやっぱりその三陸町とかだったり、電気は通ってる。
そうですね、やっと電気と水が回復したという状況で、
でもなんかあんまりそのネットっていうか、その私が行ってるボランティアのホームページで見たら、あんまり洗濯とかがそんなにできないみたいなことなんで、だからやっぱり今も全然下着類とかのが欲しいみたいな話を聞くし、やっぱりまあ4ヶ月っていうね、結構長い年月経ってるけど、まだまだ復興の前段階 ていう場所によっては、
うん、そうですね、南三陸町は特にそうでしたね。だからまずその瓦礫がまだいっぱい、まあ、町に溢れてる状態、
うん、
だからそこから、まあ、そこのまあ瓦礫をすべてどけて、まあ、一旦更地にしてからどう復興するか、うん、っていうのがまあ議論されるというか、まあ、今も議論はされてるんでしょうけど、うん、まあ、具体的になっていうのなっていくのはそこからなので、うん、まだまだ道のりは長いなというのはまあ実際にって感じましたね。まあそのまあ、町とか自治体とかにまあよりますけど、うん、まあ、住んでるところは本当に住んでるとは思うので、
やっぱり聞いた話によるとそのボランティアもちろん来てくれ行ってくれてる人もいっぱいいるけども、まだまだ足りないっていうような状況ですね。その中やっぱり、まあ私たち学生って、まあ、学業が本分だけど時間がね有り余ってるっちゃ有り余ってる人間たちだから、うん、ちょっとでも手伝えればいいと思ってるんだけど、でもやっぱり実際行ってる人は少ないと思うし、
う
ん、
そうですね、
考えていかなきゃいけないなと思うんですけど、ちょっとそういう話は後半でしていこうと思ってるんで、
はいはい、
とりあえずちょっと休憩ではないんですけども、ここで一曲流したいと思います。今日流したいと思っているのは猪苗代湖図っていう、福島県出身のクリエイターで柳井道彦さんって方がいらっしゃるんですけども、その人が中心となって結成されたバンドで、まあ、サンボマスターのボーカルさんだとかが参加しているんですけど、その人たちが、まあ、福島県出身ということで I love you and I need you 福島っていう曲を作っていらっしゃって、今回それを本当震災があってすぐにもうレコーディングして、もともとこの歌は作られてあったらしいんですけども、レコーディングして、はい、あのネット配信をして、そのを収益を義援金に充てたっていう話らしいんですけど、私これでいいなと思っているのが、
ね、
あの頑張れとか、
ああ
の、うん、そういう感じの歌じゃなくて、単に I love you I need you 福島っていう、あの福島が好き福島が必要っていう歌だから、その頑張れの、まあ、押し売りって言ったら悪あれだけど、
うん、
福島が好きだから福島で頑張っていこうってなるっていうか、その福島の人もやっぱり地元に愛着を持ってくれると思うから、私はこの、まあもちろん福島じゃなくても日本全国の人も福島が必要なんだよって言ってくれてるような気がするから、いいと思っている曲なんですね。なので、
実際にもすごく流れてたので、向こうでもね、
向こうでもやっぱり流れてたので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいので聞いてください。どうぞ。この曲実はあのプロモーションビデオもちゃんとあって、そのプロモーションビデオ福島の人がその各地方で一緒に歌ってるっていうプロモーションビデオだから、すごい私好きなプロモーションなんで、ぜひそっちも機会があったら見てもらえたらいいです。あとこれダウンロードしたら義援金なので、ぜひ気に入った方はダウンロードしてもらったらいいと思います。じゃあ後半に行きます。後半はその実際行ってみたり、その思ったことについて考えたり、まあ、議論していこうと思うんですけども、何か実際奥村君行ってみて思ったこととかありますか？
はい、僕たまたまですね、あの取材に行った日に、取材期間の中に1日だけちょっと仙台に1日ずっといた時があって、うん、でそれは南三陸町からあの帰ってきて仙台にずっといたんですけど、やっぱり南三陸町は、ずっとそうやって4ヶ月経ってもすごいひどい状態、うん、まあ、でも一方で仙台というのはすごい都会なので、うん、まあ、一歩1時間半ぐらいまあ電車で、ね、進むと都会の暮らしが待ってるというか、うん、まあ、皆さんまあ明るく、
もう今は震災の影響は全然ないみたいな、
影響はないみたいな感じで、本当に若者も多いし、すごいデートもしてるし、みんな遊んでるし、まあ、店もどこも開いてると、だからすごくそのギャップというか、そこで、
うん、
南三陸町と仙台が1時間半ぐらいで行けるのであれば、
うんうん、
そうやってまあみんな若者とかが遊んでる時間があるのであればね、
うん、
ちょっとでもそうやって被災地に行ってこう人助けをしようとか、まあ、こうやってまあボランティアの議論してますけど、うん、ボランティアをしようっていう、ちょっとそういう意識があればなあっていう、そのすごいちょっとまあもどかしさというか歯がゆさというか、
うん、
まあ、違和感を感じてしまいましたね、ちょっと。
実際、まあ、本当に自分たちの生活ばっかり、まあ、考えてない人は、まあ、いないとは思うけど、うん、あのやっぱり自分の都合があったりだとか、そこまでって思ってる人もいるかもしれないし、実際でも気持ち的には機会があればしたいと思ってる人は多いと思うので、
あ、
ですね、あの、はい、私実際、まあ、これは関西に住んでるから余計みんな一歩踏み出しにくいのかもしれないんだけど、うん、私の友達とかも ボランティアしてるんだけど来るって言って誘ったら、うん、行きたい行きたいって言ってくれるの、ね、言うんですね、はい、だからじゃあなんでみんなその思ってはいると思うんだけどその気持ち的に気持ちっていうかもう一歩が踏み出せない理由じゃないけど、うん、そのボランティアに参加しにくい、うん、まあ、しようと思ってる人はもちろん奥村君だってしてるわけだからあれなんだけど何が壁になってるとかと思います。
あ、僕ですか、
はい、
そうですね、やっぱり距離的な問題とか、まあ、もうあるとは思うんですけど、やっぱりその、まあ、向こうの仙台の方たちをちょっと、まあ、客観的に見ると、まあ、僕が考えることですけど、その問題意識の低さというか、まあ、4ヶ月経ってその、まあ、報道もなかなかされないようになってきましたよね、震災の。だからそういう中でその関心が薄れていってるというか、まあ、なかなか自分たちの中でもその被害っていうのが目に見えない形になってきてるのではないかなって状況的には。
関心がなくなってるっていうのはちょっとね、思うところがあって私の、まあ、親の話になるんだけど、はい、例えば、まあ、震災の報道が多少減ったとしてもやっぱりやってることはやってて特番も組まれたりしてるけども、それを見ててたまたま、まあ、そんな親も悪気ないと思うんだけど私の親が悪気はなかったと思うんだけどもうこの話題本当いいよねみたいなことをちょろっと言ったのがあって、はい、でもそうなんだろう悪気はって言ったわけじゃないんだけど、うん、若干本当悪い言い方したら飽きてるみたいなのがあると思うのね、
うんうん、
あだからそう本当に関心は教えてるなと思う。ただ、まあ、夏休みになったらもうちょっとまたボランティアの数は増えるんじゃないのかなとは思うんだけど、
う
ん、
まあ、そうだと思います、
うん、でなんかは思いますか。
やっぱなんですかね、やっぱ組織にボランティアの組織に入ってもやっぱなんですか、例えば事前のなんか準備もいっぱい必要ですし、あと説明会とかなんかまあなんかまあなんかそのボランティアに参加するまでの段階がなんかもうめんどくさいとか、なんかなんかもうなんかそんな夜遅くまでそんな説明会やかれてもなんかもう俺たちだってバイトとかもしたいしみたいな感じの人たちもいっぱいいるしますし、ね、
自分のスケジュールを、まあ、壊してまでじゃないけどもそこまでして行こうとも思えないみたいな感じ、
うん、
で、まあ、実際ボランティア行ってもその時間の制約みたいな、そのやっぱ学生ですから一応学校には行こうみたいな、平日はみたいな分もありますから、やっぱりその1日で全部できるわけじゃないから、やっぱ1日しか使えないと思うとやっぱできることも少ないしみたいな。
そっか、なんかあります。
うーん、まあそうですね、まあ、学生の本文は勉強っていうこと
を、まあ、
まあ言っていただいたんですけど、まあ、向こうに行って学ぶことも多少というか多いので、まあ、まあ行ってみて悪いことはないし、まあ、向こうボランティアをして、まあ、向こうの方たちを助けようとして、まあ、僕たちは僕とかまあ行ったわけですけど、まあ、逆に向こうの人からこうありがとうとかこう言われたり、向こうの方からこう何か気づかせてもらえる自分たちがっていうこともやっぱたくさんあって、まあそうですね、こっちがこう与えてあげようっていう、なんとかしてあげようという気持ちで行くんですけど、
うん、
その一方で逆にこう僕たちも何か与えられる、もらっているものがあると思うので、うん、そういう意味ではね、
行くにはすごいその支援だけじゃなく自分にも
価値があると思います
よ。それ
は、はい、
私もなんか実際このラジオのプロジェクトにも参加して、さっきもう一個もボランティアも参加してるって言ってたんですけども、はい、うん、その前にこれ両方とも知り合いに紹介してもらったボランティアで、自分で探そう、自分でも行きたいと思って探そうと思った時があったんですけど、ボランティア団体のがやっぱりちょっと分かりにくいっていうのも大きいと思うんですね。なんか所属だとか登録料が必要だったりとか登録しなきゃいけないってなると、やっぱりちょっと登録かとか思っちゃって、私はなかなかできなかったんですね。それでしかもなんかやっぱり、まあ、東北まで現地に行くってなるとしょうがないけど、やっぱり金銭的な問題もありますし、はい、なんかそのツアーとかあの団体では組んでやってるけども、やっぱり最低1万ぐらいはかかるし、うん、個人で行ったら結構、
そうですね、個人で行ったら、まあ、まあ、1日向こうで1日活動して、まあ、こっち帰ってくるだけでも大体まあ3万とかは、うん、まあ、最低でもそのぐらいはかかる、
うん、そりゃそうですね
かなと思いますけどね、う
ん、やっぱりそのしたいんだけどお金、まあ、1万2万ってね、学生ではやっぱり大きいから、うん、
現金に回した方がいいかも、
うん、それはまああれだ
け、まあまああります
よね、いろんなあれだけど、うん、
まあ、いろいろ意見ありますけどね、
うん、だからなかなか参加できない。で地方のボランティアもいろいろあると思うから、うん、そっちで地元でやるっていうのもいいと思うんだけど、まあ、やっぱさっきも言ったけど登録云々が分かりにくいとか、うん、なんか登録ってなったらなんかやっぱ 一歩踏み込む
しかない。なっちゃいますね。
でなんか私が行ってるボランティアがその神戸でやってるあの神戸の震災の時にできたその NPO 団体があって、はい、タスキプロジェクトっていうんですけど、はい、そこが、うん、あの毎日その物資の分別のボランティアなんですけど毎日 ほぼ毎日その一応ホームページにやってない日は記載されてるんですけどほぼ毎日一定の場所で物資のボランティア何時10時から4時ぐらいまでやってるんですね。で、うん、もう何時に来て何時に帰ってもいいですよ来れる時に来てくださいっていうスタンスで行っても実際私も初めて行った時に何かいろいろしなきゃいけないのかなと思ったら、うん、一応ここじゃあ名前と住所だけあのボランティア保険があるんで書いといてくださいって言われただけで、はい、じゃああとみんなで一緒にやりましょうみたいなすごいフラットな感じでだったんですね。でそれで、まあ、何回か参加している中であの代表の方にちょっとお話を伺った時があって、うん、その代表の人がおっしゃってたのはやっぱり参加しやすくないと参加なかなかできないし、うん、そのまあ、実際全部のボランティア団体を見てるわけじゃないから分かんないけどもボランティア団体であったりというのはピラミッド型のところが多いから、うん、その指示をされるのを待つだとか、はい、その連絡が来るのを待つみたいになってしまって、うん、受け身になっちゃうからなんかスケジュール云々も自分で管理しにくいし、はいはいはい、っていうのがあるっていうのを聞いたんですね。だからこのタスキプロジェクトだったら、まあ、もちろん団体だからまとめる人は何人かいるけども実際その現地に行ったら実は NPO 団体の人は毎日2人ずつぐらいしか来てなくて、うん、あとは本当に自分たちで来た人たちが自分たちで考えながらその物資の分別をしてる感じだから、うん、そっちの方がやっぱり参加しやすい。こういうなんだろうなあの登録とかもやっぱり団体で実際東北に行くとかなったらやっぱり、ねうんね、遠くまで行かなきゃいけないからそういうのが大切必要になってきちゃうかもしれないけども、はいはい、こっちの地元でやる分にはこんな感じでもっとみんながフラットに簡単に参加できるボランティアがこんな感じで増えていったらいいなって私は思ったんですけど、はい、実際向こうとかでどんな感じですか。
向こうでボランティアをするときはやっぱり災害、うん、あの災害ボランティアセンターというのが立ち上がっているので、うん、そこに登録してするんですけど、うんまあ、そこも実際、まあ、さっき言われてたように、まあ、ピラミッド型とかプラットフォームっていう、うんまあ、
役所型みたいな、
まあ、そうですね結構まちまちで、まあ、その場所によって、うん、だからすごいその制度的にはまだまだ改善していかないといけない。だからそのピラミッド型とかじゃなくてもっといろんな人がこう集まってきて誰でもこう参加してできる簡単にスカムできるっていうのをこうしていくべきだなとは思うんですけどね。それは思いましたね。
いや僕はちょっとなんかあの友達から聞くとやっぱ逆でそんな軽いノリで行っちゃいけんってあんなところ、まあね、それでやっぱなんですかねなんか相当なんかやっぱいろいろ準備とかするときもやっぱなんかきつかったし、やっぱそんな軽いノリで行ったら向こうに失礼だみたいな。うちのサークルはなんかそのいろいろ、ま、その上の人たちが準備してくれたらしくて、うんまあ、だいぶその負担は軽かったらしいんですけど、やっぱそれなりにやっぱその準備もし、
うん、そうですね。だから向こうに行くっていうその覚悟はすごく大切だとは思いますけど、だから向こうに来られるボランティアの方もすごいそのまあ癖が強いというか、こう意識が高い方が多かったので、うん、まあそのまあ、向こうに来る方が全ていいっていうわけじゃないですけど、まあ、各々できることを、まあ、そうやって地方でできることももちろんあるでしょうし、被災地でできることもあると思うので、それは、まあ、どちらがいいとは言えないですけど、そういう活動をね、まあ、いろんな人にこう広げていくべき、でそういう機会を増やしていくべきだなっていうふうには考えてますけどね。
私がその、まあ、その自分が今やってるボランティアをする前に自分で探すときにネットで調べてみたら、まあ、さっきも言ったんだけどすごい分かりにくくて、どこに参加すればいいか、うん、分かりにくいかどうしようっていうのがあったんだけど、また最近調べてみたらやっぱなんか6月ぐらいからいろんなサイトが立ち上がってて、はい、私があの見てたのはあのみんなのボランティアっていうサイトだったり、ニコニコボランティアっていうサイトだったり、なんかボランティアのその今回だった震災の主にボランティアを一覧にしてまとめてくれたサイトがあって、結構それみんなが知らないだけで、大阪とか、まあ、もちろん京都とかでもできるボランティアが載ってたりするから、うん、そういうのを見たらもっとみんな参加できるんじゃないかなとは思ったかな、うん、みんなやっぱ知らないっていうのが、
そうですね、どこにどうやって行ったらいいかわからないっていうのは多分あると思うので、 うんまあ、僕なんかはもう個人で完全にお願いしていったんですけど、うん、やっぱりそうやってされる方とか、まあ、いない、なかなかいないし、うん、すごい難しい、
うん、すごいと思いますよ、ね、
すごい難しいと思うので、まあ、やっぱりそういう組織でできる、
個人で言ったら
すごい大切ですよね。
逆に、まあ、奥村君なんかよく分かってるから大丈夫だと思うんだけど、はい、そういう個人で言って、まあはい、最悪迷惑になってしまう場合もあるから、ね、やっぱりそういうちゃんとした人たちと一緒に行けるなら行きたいっていうのは、
まあ そうですね、その方がいいですよね、
うん、どうしたらね、うん、いいものなのかって感じなんですけど、うんまあ、できることを、まあ、したいと思っている人がもしいたら、うんまあ、もうすぐ夏休みにも入るからそういうのを利用してもいいし、うん、できる範囲でやるのも十分だと思う。それこそ地元でやるっていうのもいいし、もう最悪もできなかったら義援金でもいいし、
うん、そうですよね、うん、だから、うん、義援金はすごい、まあ、震災当時はすごい義援金の募金活動とか行われてて盛んだったと思うんですけど、やっぱりここに来ていざ、まあ、義援金どうとかいう話になるとなかなかね、うん、行ってないとかいう状況があるので、
なんか、まあ、あんま回ってないって話も聞きますし、うんう
んまあ、でもいざそのがれき撤去とか、まあ、ボランティア活動僕らができることが、まあ、終わったら、うん、次はやっぱりお金でこう復興しないといけない、いろんな建物を建ててっていう風になってくると思うので、うん、そういう活動にもちょっと、ね、今後やっぱ、うんあの募金活動も意味がある、これか今だからこそ意味があるかなっていうふうにちょっと思ったりもせずには、
まあ、そのためにもやっぱもっとなんか見えなきゃいけないですね、そのお金の流れが、
うん、お金、
まあ、まあお金の話はないか
ボランティア学生でやりたいと思っている人たちがどうやったら積極的に参加、まあ、もちろん参加する側の気持ちの問題だとは思うんだけど、うんうん、やっぱりその参加しやすい状況にしてほしいっていうのもあるんですよね。だからみんなもっとその情報を出してほしいのと、もっとフラットな各ボランティア団体もしてもらえたら、まあいろいろもちろんあるんだろうけどもっていうのは思いますね。
そうですね。
じゃあそろそろ終わりなんですけども、はい、この放送はユーストリーム配信もしているので、あのぜひ皆さん思ったこととかをコメント等をしていただいて、まあ、議論の場って言ったらちょっと大げさかもしれないんですけども、うん、学生が考えられるラジオに なればいいなと思ってます。やっぱそう言って議論することによって見えてくるものだったり、はい、関心が変わると思うの で、
そうです、ね、
もっともっと今回考えていけたらいいなと思います。
はい、
はい、本日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。